おはようございます、改めてですね、新卒入の子どもたちのまた保護者の皆さんね、ご家族の皆さん、おめでとうございます、みんなちょっとずつ立派になってね、ありがとうございます、さて今日はですね、聖霊の導きというタイトルで、福音となったイエス新、の続きをですね、お話ししていただきたいと思いますけれども、先週は初代教会にとって大変ショッキングな出来事であるステファノの殉教のお話をいたしました。もともとステファノという人は初代教会で最初に起こった問題、食料の分配の問題を解決するために選ばれた7人のうちの1人でありました。しかし彼は食料の分配だけしているわけではなくて、力強く福音を伝えていたわけですけれども、そのことがきっかけとなって、解放された奴隷の街道に属する人たちとの口論になり、最終的には、ユダヤのサンヒドリンですね、最高議会の前で証しをすると、しかしその証しの最後にですね、厳しくユダヤ人たちを糾弾したということもあって、石で撃たれて殺されてしまうというですね、リンチにあって死んでしまうわけですけれども、しかし最終的にこの死の間際にですね、彼はひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで眠りにつくわけですね。本当にその姿は印象的だったと思います。まさに十字架上のイエス様を彷彿とさせるようなね、イエスの弟子として、見事な最後であったと思いますけれども、そのことがですね、このきっかけとなって、エルサレム教会に対する迫害が、大迫害が起こったと、聖書に記されているわけですね。前からお話ししておりますように、あのペンテコステの日に聖霊が下って、最初は120人ほどのイエスの弟子の集まりだったんですけれども、どんどんとこの救われる人が増えてですね、数千から万の単位に至るような人たちがエルサレムでイエスの弟子としてのグループを作っていって、でそれは他のユダヤ人たちにとっては最初はもちろんこの好意的に受け入れられていくわけですけれども、一部の人たちにとってはそれはあまり好ましくない。でこのステファノの殉教をきっかけにですね、そのイエスのグループを好ましく思ってない人たちが、おそらくこの煽ってといいますかね、この教会を弾圧するというか迫害するということが起こったようでありまして、使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったと。使徒たち、ペトロやヨハネたちはエルサレムにそれでもとどまったけれども、他の新しく弟子になった人たちはこのエルサレムにいることができなくなってですね、この地方に散らされていくわけです。しかしそのことは、この迫害があったことによって福音がこのエルサレムから広がっていくというですね、ユダヤサマリアの地方に散っていったということで、迫害によって宣教が拡大していくという、ことにつながっていったわけですね。ここにもある意味この神様のご計画を見ることができると思います。でエルサレムを離れた人たちのうちの一人で、またこのステファノと同じように食料分配担当に選ばれた7人のうちの1人のフィリポという人の話がその後で詳しく述べられていきます。でフィリポという人はこのエルサレムから北の方に行ってですね、サマリアに福音を伝えに行くんですね。サマリアというとイエス様のあの良きサマリア人の例えでも有名なように、そもそもユダヤ人とは敵対関係というか憎しみ合っていた人たちなんですけれども、フィリポはその壁を軽々と乗り越えてですね、このサマリアに福音を伝えに行くわけです。サマリアの町へ下って人々にキリストを述べ伝えたというふうに言ってます。でさらにですね、そこでフィリポはさまざまな印を行うわけですね。これはその初代教会の特徴ですけれども、癒しを行ったりさまざまな奇跡を行うことでサマリアの人たちももうそこで驚いてですね、 彼が伝えているイエスは生きているんだということで、多くの人がそこで、フィリポの話を聞く、またイエスのことを知りたいと言って集まってきた。で、まあ、あまりにも多くの人が集まってくるので急遽ですね、エルサレム教会に頼んで、ペトロとヨハネを派遣させるわけですね。まあ、フィリポ一人では裁ききれないということで、多くの人がイエス・キリストを信じたので、イエスを信じたのでペトロとヨハネを招いて、そこでまた新たにこの、まあ、おそらくバプテスマを施したりなんかして、まあ、サマリアに教会が生まれるということになるわけですね。だから、まあ、さっきも言いましたけれども、ステファノの殉教ということがあったんですけれども、逆にそれがこの福音を広げていくということにつながっていったわけです。ところがですね、このサマリア宣教が非常にこう活気を呈していた時に、フィリポに突然この命令が下るですね。今日の話はそっちのとこなんですけれども、使徒言国の8章の26節から39節をお読みしたいと思います。さて主の天使はフィリポに、これだからサマリア宣教までやってる時なんですけれども、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。懲らしめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語られるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。フィリポが真心から信じておられるなら差し支えありませんと言うと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと答えた。そこで車を止めさせた。フィリポと宦官は2人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったという、まあ、この箇所なんですね。まあ、さっきも言いましたけれども、このサマリアの宣教をやっている最中に、まあ、天使が語りかけたと聖書に書かれておりますけれども、まあ、聖霊が天使を使わしてフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザね、今問題のガザですけれども、そこに向かう下る道へ行けと、でそこは寂しい道であると、そこ行っても誰もいないよということを一応天使は伝えるわけです。とにかくそこに行けと。で、直線距離でだいたい70キロぐらい、サマリアのどこにいたかは分からないんですけれども、サマリアの地域の中心のサマリアと間違えるんですけど、そこにいたとするとそのガザに下る道まで行くのには70キロとか100キロぐらい離れてるんです。もちろん歩いていくわけですからね、そんなにすんなり行けるようなとこじゃありませんけれども、フィリポは直ちに向かうわけですね。そう言われたもんだから、なんでそんなとこ行かなきゃいけないのかな、俺は今サマリアで宣教してるのになとかと、まあ、思ったと思いますけど、それでも行けと言われるんで行きましょうって言って、まあ、ガザに向かっていくわけですね。でこうガザに向かう、まあ、エルサレムはちょっと高いところにあるので、まあ、ガザに向かう道って若干こう下りになってると思いますけども、でも本当にもう荒野みたいなところですよ。そこをこうとぼとぼ歩いていくと、この馬車が一台近づいてくると。 でそこに、乗っている人がですね、このいた人がエチオピアの、女王というのか女王というのか、ちょっと私もどっちが正しいのか分からないんですけども、今うちの英語礼拝にエチオピアの人来てますけどね、はい、あのエチオピアの今エチオピアの教会めちゃくちゃでかいらしいです。ものすごい大きい教会いっぱいあるらしいですけども、まあ、この当時どうか分かりませんが、エチオピアの女王にカンダケという女王に仕えていた宦官ですね、まあ、あの今はもちろんそういう宦官みたいな人はおりませんけれども、まあ、昔はあのそれこそ中国ね、あの新朝の宦官とか、日本に宦官と言われる人がいたかどうか分かりませんけれども、あの、まあ女性の高官に仕えるために、まあ、何らかの手術をしてですね、その、使えるっていう、まあ、今じゃとても考えられないようなことをしたそういう人たちですけれども、でもこの宦官がエチオピアからわざわざエルサレムに来て、そしておそらくエルサレム神殿に行って、で、お土産かなんかにイザヤ書の巻物を買って、帰って途中だったということです。で馬車の中でそれを読んでたんですね。でこれさらっと書いてありますけど、めちゃくちゃ疑問があるんですよ、でまずね、なぜエチオピアの宦官が、彼はユダヤ教の回収者になってたということです。わざわざエチオピアから馬車に揺られて、もう何千キロも離れたイスラエルまで来てるんです、エルサレムまで。だから彼がエチオピアでユダヤ教の人におそらく、まあ、宣教されたというか伝道されて、そこで彼はユダヤ教を信じて、ユダヤ教徒になってたんです。エチオピア人の宦官なのに。そしてわざわざこのイスラエルまで、エルサレムまでの神殿までやってきてるんです。一度は、まあ、巡礼ですね、来たいと思って来たんだと思いますね。どうしてエチオピア人があのユダヤ教に改宗したのかっていうのは、これ、まあ、誰も説明ついてないです。まあ、可能性としてはいわゆるディアスポラと言われる人たちの中にエチオピアに行った人がいて、あるいはもっと遡るとあのソロモン王の時にエチオピアのあれクシュっていうのかな、あエチオピアなんですけど、女王が来たって書いてあるんですよね。でもしかするとその時にユダヤ教の巻物かなんか持って帰って、そこでユダヤ教のことが広まったのかもしれないけど、ただそれはもう1000年以上前だから、まあ、可能性としてはディアスポラでしょうね。エチオピアに行ったディアスポラがいて、そこで、この宦官が出会ってユダヤ教を信じてる。まあそれとしか考えようがない。でわざわざエルサレムまで来てる、ものすごい、まあ、時間と金をかけてですね、まあ、エチオピアの女王の高官ですからね、お金は問題なかっただろうし馬車も持ってたとは思いますけども、でも、王様にあるいは女王様に頼んでですね、私は一生に一回はエルサレムに行きたいんですっつって、それでわざわざ来てる、ね、でも彼は宦官ですから神殿には入れないんですよ。ユダヤ教に改宗していたとしても体に傷のある人はダメですからね。それが分かって彼は来てるんです、うん、だから神殿の外までは来てるけれども中には入れません。でもそれでも彼は神殿に来たかった、ものすごい熱意ですよね。で彼はこのイザヤ書の巻物ですね、これあの冊子じゃないですから巻物を手に入れてるわけです。でもこのまあ、ご存知のように、まあ、当時の今でもそうなんですけれども、このユダヤ教の公式な聖書っていうのは必ず巻物なんです。今でもですよ、今でも世界中のシナゴグで使われるのも巻物なんですよ。それしかダメなんです、手で書いたやつです。でそれめちゃくちゃ高いです。今買っても1本安くても数百万です。手書きですから当時ですからね、それはものすごい金額です。でも彼は欲しかったんですね。だからもうでもね、エチオピアの宦官がイザヤ書の巻物をどうやって買ったんかなと思ってですね、あのそれはもうちょっと僕も詳しく知りたいと思いますけれども、さらに言うと彼はこのヘブライ語の聖書を読めたんですよ。ですよね。で後でちょっと見せますけど簡単じゃないです、ヘブライ語の聖書を読むのとても大変なんです。 でその宦官、まあ、彼はだからフィリポは横を馬車が通っていったのはこう見てるわけですよね。それでそこでこの聖書を朗読してる声を聞いてるわけです。あ、誰か聖書を朗読しとるわいと思って、でバーッと行ったところに聖霊が、おい、あの馬車を追いかけろと言うわけですよ、うん、どれぐらいのスピードだったか分かりませんけど、フィリポは素足ですからね、うん、必死だったと思いますけど、まあそんなにだから高速であの競馬見の馬みたいにバッと行かなかったと思いますけど、それでも歩くよりは早いですからね。でフィリポは追いかけろって言われて、ええー、とか思いながらバーッと走って行って、この馬車と一緒にこう走っていったんだと思いますね。でこれあのちょ地図ですけれども、あのフィリポがいたのはこのサマリアのエリアですね。でサマリアの中心はこのサマリアって町があるんですけども、この辺りです。でエルサレムはここで、ガザがここですね。今テレビでよく出てるね、ガザ地区っていうのはここですけれども、でここにね道があるんですよ、こうエルサレムからガザで、エチオピアってこっちの方ですから、だからこのルートでこう帰ろうとしてるんだと思うんですけども、でこの道をこの馬車に揺られてやってくると。でフィリポはサマリアに行ったんです。でサマリアからこの道にとにかく行った。まっすぐは行けません。この辺の道をタラタラタラタラこう下って、誰もいない道をとぼとぼと歩いていったということですね。で、まあ、馬車についてけって言われたので、フィリポを一生懸命馬車にこうついて行ったところですね、この馬車の中からイザヤ書を朗読する。で、まあ、フィリポもこう聞いて分かったんですね。あ、これはイザヤ書だな、分かった。それで、この宦官に、あなた今イザヤ書を読んでるけれども、そこに書いてあることは分かりますかと聞いたんですね。で宦官は、いやいや、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと、イザヤ書の53章を読んでるわけですけれども、分かりませんと言って、それでやっとフィリポは馬車に乗せてもらって、それで、そこからこのイザヤ書の53章 からですね、この語っていくわけですけれども、イザヤ書の53章ってさらっと言ってますけど、実は皆さんご存知だと思いますが、1948年にイスラエルが無理やりあそこに建国した、あ、その直前に司会の近くで、紀元前に作られた聖書の巻物が発見されています。いわゆる司会写本というやつですね。でその中でイザヤ書だけが全巻出てるんです。でこれがその現物の写真です。これはエルサレムの考古学博物館にレプリカが置いてあります。本物はどっかに置いてあるんですけど、私も本部あのレプリカ見ましたけども、全長約7メートルです。はい。で、巻物って読んだことあります？ないよね、そんな。こうやってぐるぐる回しながら読んでいくんですよ。で、このこういうこう横、ヘブライ語って右からこう書いていくんですけども、こういうなんていうんですかね、コラムになっていて、それをこうくるくる回しながら読んでいくんです。で、これこの一部を拡大したものですけどね、これがヘブライ語の聖書です。誰も読めないと思いますけど、僕も読めませんが、で、ヘブライ語の特徴は何かというと、母音がないんです。子音しかないんです。あいうえおがないんです。つまりここに書いてあることが分かってないと読めないんです。でこれは僕東京の渋谷にシナゴグがあるんですけど、僕そこ行ったことあるんですけど、そこの人に聞いたところ、毎週の安息日にこれを読まなきゃいけない。で読む当番の人が決まっていて、読む当番の人はこの母音のないヘブライ語の聖書を読まなきゃいけないんですよ。すっごい大変らしいです。今のユダヤ人にとっても母音がないから練習しとかないと、で詰まったらえらいなんか色やれるそうなんですよ。お前下手くそだなとか、なんかじいちゃんたちに怒られるそうなんで、ね、でもこのエチオピア人の宦官がヘブライ語のイザヤ書を読んでたということです。めちゃくちゃ勉強してます。実は今度上智に行く恭平君ももうヘブライ語の勉強してるんです、ね、もう若干読めるそうです。楽しみですね。 まあ、それはそれとして、このエチオピアの宦官はこれしかも53章まで読み進めたということですよね。わかります？途中でパッと開けないんですから、巻物だから。最初からずっとこうくるくるくるくる回しながら読んでいかないと53まで行き着かない。最初からもう53と思って、でしかも章も節もないんです。わかるでしょ、これ見たら。章とか節とかついたのはあのグーテンベルクが聖書の印刷するようになってからですから、割と最近のことなんです。これないんです、これ。でざーっと読んでて、たまたまこの53章を読んでた。しかもそこはメシアの予言と、イエス様の予言なんだ。たまたま読んでた。まあ、ルカも一部こう引用してますけども、彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。ね、これ苦難のしもべと言われるね、イエス様の受難のところを予言した箇所ですけれども、誰がその子孫について語れるだろう、彼の命は地上から取り去られるからだと。これをちょうど読んでた。ちょうど読んでたっていうよりも、むしろその読むタイミングでフィリポに出会ってるってことです。で、宦官は、預言者は誰についてこう言ってるのですかと。これをすらすら読めるだけでもすごいですけども、ちゃんと理解してこの預言者が言っているこの彼とは誰ですかと聞いたわけですね。でフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げしました。イザヤ書66章あるんですけどね、さっきの7メートルのうちメシアの予言ってほぼここだけです。3分の2くらい書いてあったらまだいいですよ。ものすごいピンポイントですよ。皆さんイザヤ書読んでみてください。これがメシア予言だなと思うところね、ここともう1箇所ぐらいしかないんです。そこをまさにピンポイントでこのエチオピアの宦官は読んでいた。でフィリポはもうこの説教で私よく言ってますが、最高のパスが出てくるわけですね、うん、もう全て整えられてると、この方は誰ですかと言ったので、それはもうあなたねと、もしかしてあなたエルサレムに行ったから、エルサレムの十字架にかかった死んだイエスの話聞いてないかと。いやちょっと聞きましたみたいな、あの方のことなんだよ、私はそのイエスの弟子なんだ、あのイエスはこのイザヤが予言したように騙し討ちにあって捕まえられた、でも口を開かずにただただ黙って十字架にかかってくださった、それは私たちの罪を背負うためなんだと、彼が死んでくださったことによって私たちの罪は全て許されて、わざわざエルサレムなんか来なくて大丈夫なんだと、イエスを信じたらあなたの罪は全て許されて永遠の命を受けるんだとフィリップは言ったと思います。そう書いてないですけどね、もうめちゃくちゃ嬉しかったと思いますね。その福音を伝えた。そして、まあ、伝え終わったところで、ここに水がありますと。これね、どこかちょっとわからないです。可能性としては先ほどの道をずっと行くと地中海に出るんですよ。川はほとんどないとこだから、まあ、可能性としてはそのままずっと馬車に乗って地中海まで行ったんじゃないかなと。でそこで、まあ、バプテスマの話もしたんでしょうね。フィリップはね、イエスを信じた、イエスの弟子になる者はバプテスマを受けるんだよって。で宦官の方から、フィリポさん、ね、ここに水がありますと、私はこれからエチオピアに帰っていくんだけれども、ここで私にバプテスマを施してくれませんかと頼むわけですね。でフィリポは真心から信じておられるなら差し支えありませんと、まあ、ここにこの教会における信仰による救いっていうことがね、はっきり書かれているわけですね。宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと告白した。さっき聞いたばっかりですよ、53章からね。でも彼は心から信じた。なぜか、そもそも彼は最初にも言いましたけれども、エチオピアにいた人ですよ。そこでユダヤ教を信じてね。でもなぜエルサレムの神殿までやってきたのか、誠の神に出会いたかったし、そこで心から彼の罪を許してほしかったんです。 神殿には入れないのは分かってる、生贄を捧げられないことは分かってるけども、そうまで行きたかったんですよ。でもそれは叶わない。そして帰りにものすごいお金を払ってイザヤ書の巻物を買って、それでも聖書を読んでですね、なんとかこの主なる神に近づきたい、許されたいという気持ちがあったんだと思うんですね。そこでこの福音を聞くわけですよ、フィリポから。もう彼にとってね、これほど嬉しいことはなかった。ああ、エルサレムまで来てよかった、この巻物を買ってよかった、これを読んでてよかった、フィリポさんを神様を使わせてくださった、ああ、私はイエス・キリストを信じて罪を許されるんだ。ユダヤ教は信じたけれども、自らが宦官であるということにものすごく彼は悩んでたと思います。でもそれがこの苦難のしもべによって解決されたわけですから、そんなに嬉しいことはない。だからもうすぐにでもバプテスマを受けたい。で、彼らはそのまま水に入っていってですね、フィリポはバプテスマを施すわけです。で、主の霊がフィリポを連れ去る。そこでおしまい、ね、で、宦官はもはやフィリポの姿を見なかった。洗礼をジャバンってやって、いや、おめでとう、よかったねって、いや、もう嬉しい、僕はこれでイエス様を信じて永遠の命が得られますって言った瞬間に、誰もいない、あれあれ、フィリポさんどこ行ったんですか、ね、でも彼は喜びにあふれて旅を続けるんですね。さあ、この話ですけど、実に不思議な話なんですね。実に不思議な話です。ちょっと私途中でいろいろ言ってますけど、これまさに神のタイミングなんです。まあ、そもそもどうやってエチオピアにユダヤ教が伝わって、この宦官が信仰を持って、まあユダヤ教のね信仰を持って、またヘブライ語をスラスラ読めるようになったのかっていう、もうこれはね謎ですね。どういった経緯でどうやってあのスラスラ読めるようになったのか。次に、宦官はエルサレムに来て巻物を買って読みながら帰ると、読みながら帰るとこだった。で、神様はこの一人の宦官を救うためにわざわざフィリポを送る。フィリポサマリアで多くの人を救いに導いてるでしょ。でも聖霊はお前今から行けと、まあサマリア人もいいから、今もいいからってことじゃないけど、お前しか行けないから行けっつってですね、ガザまで行かせる。で、ちょうどそのフィリポの横をエチオピアの宦官が場所が通る中で読んでいたのが53章です。サマリアからこのガザのどこかっていうのは分からないけれども、まあ、一つ の可能性としてはですね、日本語の聖書で、日本語の聖書でイザヤ書を読んでみるとですね、53章まで行くのにだいたい10分かかります。さらさら読んで、はい、読んでみてください。もうちょっとかかるかな。で、そのまあとにかく彼がこうぐるぐる巻いて読んでるタイミングとフィリポの横を通っていくタイミングがドンピシャなわけですよ。で、エルサレムから行くのはね70キロ80キロあるんですね。でもフィリポはとにかくガザに下る道行けって言われてるだけですよ。で、エルサレム過ぎたらもう何にもない、ただ誰もいない、寂しいとこって言ってるんですか。天使もそう言ってるんですから、だらだらだらだらなんて、俺こんなとこ来なきゃいけないからまあでも言われてるからなとか思ってると、バーッと馬車がやってくる。もうこのタイミングなんです。なんとか私はこの不思議なタイミングを皆さんに分かってもらいたいというか、私の感動を伝えたいんですけど、どうも独りよがりな感じはしますが、こういうことですね。これ分かります。このタイミングですよ。もう一回やりますよ、いいですか。巻物を読んでる馬車がやってくるフィリポの横を通る、このタイミングです、ね、これね、もう1分ずれたらダメです。1分ずれたら53章過ぎちゃうから、53章の前かもしれないし、もうまさにこれが神の技です。神の技を説明するのにこれ以上の話はないぐらい素晴らしい話です。ただ聖書読んでても分かりませんけどね。でもそういうことです。まあこれがまさに聖霊の導きということですね。聖霊の導きとは何かと言われたら、この話をしたいぐらいです。 ただこの話するのはなかなか大変ですけどね、面倒くさいですけども、でもお分かりになりますよね、お分かりになりますよね。本当にこのピンポイントでエチオピアの宦官を神様は救いたかったんですよ。彼の熱意を見てたから、知ってたから、彼の罪を許されたいという思いを知ってたから、わざわざフィリポを使わせてる。でもフィリポは何の理由も使わされずに、何告げられずに、ただただ行けと言われた。今からな、お前あそこに行くと横から馬車が通るからな、そこにあのエチオピアの宦官がイザヤ書53章読んどるからちゃんと予習しとけよみたいなことは一切ない。とにかく行けと言われただけ で、ちょうどそこに聖書を読んでる声が聞かれた。イザヤ書を朗読している声が聞こえて、で馬車を追いかけろと命じられるわけですよ。さ、さ過ぎてるわけですね、過ぎてる、多少過ぎてる、多少過ぎて、ああイザヤ書53章よく聞いたろうな、誰かなとか思ったら、お追いかけろって言うんですね。でフィリポは必死で走るように、馬車ですからね、もう必死で走って、ね、でそこにいた外国人ですね、福音を伝えてイエス様を信じたのでバプテスマで、まで希望されてバプテスマを通したと。まさにこれが聖霊の働きですね。まあ、この話は何を伝えているかというとですね、たった一人の人でも救うために聖霊は全力で働かれるということです。たった一人の人を救うために、神の、これが神の技です。もちろんサマリアにも多くの人が救われた。でもこのエチオピアの宦官を救わなきゃいけないと思った時に、聖霊はフィリポに声をかける。他にもたくさんいたんですよ、弟子たちはたくさんいたんですよ。でも逆算してるんです多分変な話、聖霊があそこで巻物買うだろうと、エルサレムから馬車に乗って読んでいくと、ちょうど53章あたりであの辺だから、あそこに行けるでしょう、おフィリポがちょうどいた、あいつの足だったらあれぐらいでちょうど行けるなというですね、そのベストタイミングを測ってフィリポを使わせている。まあ、神様も全力ですよね、ある意味。そしてその声に聞き従う人を探してるんだと思うんですよ。その声にフィリポは聞き従ったんですよ。あのアブラハムに神様が行き先を知らないで出ていけと言われたのと同じことです。神様は私たちに行けと言われるんです。なんでそんなとこ行かなきゃいけないんです。なんであの人に会わなきゃいけないんですか。なんであの子そんなことしなきゃいけないんですかと言われるかもしれないけど、そこに神の技が待ってるということを私たちはどこかで期待して、ね、それは分からないけれども、でもそれが神の技に私たちが用いられる。神様はもちろんね、直接この宦官に声をかけることはできるけどしないんですよ。わざわざフィリポを用いられる。私たちも同じように誰か一人の人の救いのために用いられる。徒労に終わるかもしれない、こんなことしてどうなるんだとかって思うかもしれませんけれども、そんなことは私たちは考えずにですね、ただただ聖霊の導きに従っていくということが神の技に関わっていくということなんだということを、まあ、このストーリーはね教えているんだと思います。お祈りしましょう。天のお父様、返す返すも不思議なお話であります。でも神はあなたを求めるものをお見捨てにはなりません。そして本当に不思議な方法でその魂をお救いになるということを今日ここで確認することができてありがとうございます。私たちも自分では知らないけれども同じような事柄の中であなたに出会ったのであります。また私たちも誰かの救いのためにあなたは用いようとしておられると信じて感謝をいたします。それは寂しい道であったとはあります。誰も通らないようなところ、でもそこに神の技が待っていると私たちは信じたい。聖霊が私たちに語りかける、その語りかけにどうぞ耳を傾け、聞き従い、あなたの技に私たちを参画させていただけるようにどうぞ導いてください。またこの本当に素晴らしいエピソードを知ることができ、 またこの子に働かれる聖霊の素晴らしい働きを私たちは知ることができたことを感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度上に豊かに限りなくありますように。アメン。今日はおはようございました。これをもって礼拝を終わります。どうぞお座りください。